お祈りします。天の神様、この素晴らしいクリスマスコンサート礼拝をありがとうございます。神様は素晴らしいクリスマスプレゼントのようにして、今日は平野さんをこの教会にお使わしくださいました。一つ一つの賛美歌を聞くときに、その歌詞を読むときに、神様の大きな深い愛を覚えます。またその愛を伝えるために日本全国、また世界中を駆け巡り、ナイトデライトの働きが用いられている様子も知ることができ、心から感謝します。神様、どうぞこのクリスマス、あなたの愛を必要としている方々に、一人子イエス様が生まれてくださったこの最高のプレゼントを知る必要がある多くの方々に、どうぞこのクリスマス、あなたが届いてください。今日私たち近くから遠くから神様の御言葉を聞くために、そしてこの礼拝を捧げるために、あなたにあって呼び集められました。どうぞこの時間、神様が続けて祝福してくださって、私たち一人一人のことを、私たち自身よりもよくご存知の神様が、今日このコンサート礼拝を通して私たちの心にご自由に触れてくださいますようにお願いいたします。今日来られたお一人お一人を神様が豊かに祝福してください。今インターネットを通して日本各地から共に礼拝している愛する兄弟姉妹一人一人を豊かに祝福してください。これからの御言葉のひととき、お導きください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、改めまして、今日はコンサート、クリスマスコンサート礼拝にお越しくださってありがとうございます。いつも礼拝に来られている方々も、久しぶりに来てくださった方々も、そして初めて礼拝に来てくださったという方々も、今日はこうしてご一緒にクリスマスをお祝いし、コンサート礼拝を捧げられることを心から感謝しています。まあ、もしかしたら皆さんの中には、ちょっと牧師さん、皆さんようこそ、心から感謝してますとか言うけど、その気持ちちょっと足りないんじゃないのって思われている方もおられるでしょうか。だってそこにせっかくろうそく4本あるのに、なんで3本しかつけないで、もったいぶって節電ですかって思われる方ももしかしたらおられるでしょうか。まあ、ちょっと言い訳じゃなくて、説明させていただくとですね、ここに立っている4本のろうそくは、よくアドベントキャンドルと呼ばれるんですね。あんまり聞き慣れない、もしかしたら初めて聞く方もおられるでしょうか。アドベントという言葉、これはアドベントって何も海苔弁当、鮭弁当とかお弁当の仲間じゃなくてですね、まずは最初の週はろうそくの1本目に明かりが灯る、次の週は2本目に灯って、そして今日は3週目で3本目に光を灯して、そしていよいよ来週の日曜日には4本すべてに光が灯るんです。そうやってクリスマス直前の日曜日まで4週かけて、クリスマスをあと4週、あと3週、あと2週、いよいよ来週と指折り数えて待ち望む、そんな期間をアドベント、対抗節と呼ぶんですね。ですから皆さん、来週もぜひお越しくださいね。今日も皆さんを歓迎する気持ちは十分ですけれども、来週の日曜日には4本のろうそくすべてに光が灯り、クリスマス礼拝をお捧げする予定です。さらに皆さんようこそと歓迎しますので、来週平野さんはいませんけれども、皆さんはぜひ来週も来ていただければと思います。今日は12月14日ですから、クリスマス当日まであと11日ですね。でも昨日はすでに私たちの教会も含めて、いわき市内の二十数教会が毎年協力して行っている、もう60年続いてるんですね、いわき市民クリスマスがアリオスで行われて、300名ぐらいの方々が集まったと聞きました。たくさんの方々と一緒にクリスマスをお祝いすることができました。先ほどから何度も言ってますが、平野さんがボーカルで活躍しておられる、ナイトデライトのコンサート、今日も素晴らしかったですが、昨日も本当に素晴らしかったです。今日も泣きましたが、私は昨日もやっぱり感動して思わず涙を流してしまいました。また元阪神タイガースで活躍しておられたマット・マートン選手が来られて、 もう本当にストレートにですね、イエス・キリストのお話をしてくださいました。さらには、歌手として、俳優として、日本とアメリカで活躍しておられる純子さんという方も来てくださって、素敵な歌声を響かせてくださいました。昨日、いわき市民クリスマスに行くことができた方も、そして行けなくて残念だったなという方も、今日は素敵なクリスマスプレゼントでしたね。なんと、ボーカルの平野さんがこの教会に来てくださって、コンサート礼拝を行うことができました。また午後には、さらに純子さんをお迎えして、クリスマスキャロリングでミニコンサートをしていただくことになっています。なんて素敵なクリスマスでしょう。もうクリスマスの祝福が溢れ流れているように思いますね。さらに一週間前には、先ほどの報告にもありましたけれども、南相馬市小高区にある小高チャペルにて、一足早い小高クリスマス礼拝を先週の日曜日はお捧げしてきました。私はですね、この時期、小高に行くのがとっても楽しみなんです。なぜかというと、小高ってこの時期すごいんですよ。もう街のあちらこちらにイルミネーションが飾られて、ライトアップされてるんです。あれっていつからなんでしょうね。震災前の小高町もすごかったですよ。ちょっと震災前に私が撮った小高のライトアップの写真見せますね。これ小高の車屋さんだったかな。すごくないですか皆さん。これは小高のなんかのお店だったと思います。本当に豪華で綺麗なライトアップがもう街のあちこちですよ。ここなんかさらにピカピカで、当時小学生低学年だった長女に、ほらディズニーランドだよって説明するほどでした。まあ騙されませんでしたけれども。そして、まあ2011年の震災がありましたね。あの震災の後、しばらくこの小高町も帰還困難区域になって、人がみんな消えました。電気ももちろん通りません。水道も止まりました。小高全体が人も何も誰もいない真っ暗になってしまいました。しかし、2016年に避難指示が解除されて、少しずつ人が戻って、そしてまた先週の小高礼拝の後、街はどうなってるかな？ドライブするとですね、あちらこちらでまたライトアップされていたんです。国道沿いの工務店はですね、今年もトトロのライトアップがされていて、一番右に映っている猫バスにはなんと中に乗ることができるんです。また、町の施設もこんな風にライトアップされていて、とっても綺麗でした。震災に負けてなるものかという小高の意地を感じるというか、また他のところでも本当にたくさんのライトアップを見ることができたんですね。皆さんまだ間に合います。どうぞ小高にお出かけください。でも私の一番のおすすめはやはり何と言ってもこの小高チャペルのライトアップなんですね。私たちの教会の小高にあるノアの箱舟の形をした小高チャペル、震災後津波が中に浸水したのでチャペルの中は立ち入り禁止、水道も通ってない、電気も通ってない、掃除することもできない、しばらく泥だらけのままでした。外は雑草が伸び放題で、車で中に入っていくこともできなくなりました。周りには誰もいない、一子一人いない、電気も水道も止まったままの静まり返った小高チャペルでした。しかし、クリスマスは命の希望ですね。ライトアップされた小高チャペルは本当に綺麗でした。クリスマスの本当の意味を知る教会ならではの素晴らしいライトアップ。広木先生が手作りの家畜小屋の中には、みちさんが手作りのクリスマスの場面、家畜小屋で一人の赤ん坊としてお生まれくださったイエス様が、マリアとヨセフに囲まれて、会話桶に寝かされて美しく輝いていました。このライトアップを見る小高の人々が、クリスマスの本当の意味を知ってほしい、そんな風に思わされました。このクリスマスシーズン、小高も、またこの泉町も、町のあちらこちらでイルミネーションが輝いています。教会では、ろうそくに光が灯り、ツリーやリースも玄関ホールでキラキラと輝き、また暗くなるとこの泉のチャペルも、キラキラと本当に素敵です。では、皆さん、なぜ イエス・キリストのお誕生をお祝いするクリスマスは、キラキラと光り輝いているのでしょうか。なぜクリスマス、あちこちで光が灯り、ライトアップされるのでしょうか。それは、イエス・キリストが光だからですね。先ほど読んでいただいた今日の聖書の箇所、ヨハネの福音書1章9節、今から約2000年前です。イエス様が生まれる時のことを使徒ヨハネはこのように書いたんですよね。じゃあせっかくですから皆さんでご一緒に読んでみましょうか。ヨハネの福音書の1章9節、ご一緒に読んでみましょう。はい。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。真っ暗闇の中に希望の光が灯るように、イエス・キリストが光として約2000年前、確かにこの地上にお生まれくださったんです。私、暗いところが好きなんですっていう方ももしかしたらおられるかもしれませんけれども、だけどずっと暗いところに居続けたらやっぱり心も暗くなって、やがて不安になって恐れも感じるのではないでしょうか。その心が暗闇のままでいるならば、やっぱり悲しみとか不安も感じたり、また恐れも感じるのではないですか。悲しみや苦しみ、寂しさが募ってくるのではないでしょうか。イエス・キリストは暗闇を照らす光としてお生まれになってくださったからこそ、2000年以上が経った今年もこの日本でもクリスマスはキラキラと輝いているんですね。このヨハネの福音書の1章9節には、光であるイエス様ってどんな方、その特徴が書かれています。光であるイエス様はどのようなお方であると、この短い1節の中に書かれているでしょうか。第1には、イエス・キリストはすべての人を照らす光、すべての人を照らす光です。そうなんです。イエス様はどこか特定の時代、特定の国の人だけを照らすんじゃないんです。お金持ちの人だけ、学歴の高い優秀な人だけ、背が高い人だけを照らすのでもないんです。ましてや佐藤さんだけを照らすのでもないんですよ。イエス様はすべての人を照らす光、イエス様はすべての人を照らしたいんです。皆さん、ぜひ24日の夜に行うクリスマスイブ礼拝にもお越しください。この礼拝堂を暗くして、一人一人キャンドルを持って灯し、映像なども交えて聖書に書かれている本当のクリスマスのストーリーを読み進めていく、そんな礼拝です。聖歌隊やゴスペルクワイアによってクリスマスの賛美も捧げられる予定です。聖書に書かれていますね。イエス様のお誕生を天使の御告げによって一番最初に知ってお祝いに駆けつけたのは皆さん誰でしたか。それは名もない貧しい羊飼いたちでした。聖書を見ると書いてます。天使は彼らに告げたんです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたよって。そしてその子は布にくるまって貝羽桶に寝ている、それがあなた方のための印ですと。イエス・キリストが豪華なホテルとか宿屋とかじゃない、家畜小屋で生まれてくださった。あ、家畜小屋ならば貧しい私たちも会いに行くことができる、私たちもお祝いに行くことができる。あ、イエス様は私のために生まれてくださった。当時貧しさの中に置かれて不当な扱いを受けて暗闇の中に置かれていた羊飼いたちにとって、イエス様はすべての人を照らす光、私たちを、私を照らす光でした。さらに聖書に記されているイエス・キリストの誕生をお祝いに駆けつけた人は誰だったでしょうか。それは遠い東の国の博士たちでした。メシアの誕生を知らせる星が昇ったのを見て、遠い異邦人の国から博士たちが礼拝しにやってきたのでした。イエス・キリストのお誕生が異邦人にも私たちにも知らされた。東の国の博士たちにとってイエス様は、ああ、すべての人を照らす光、 私たちを、私を照らす光だったのではないでしょうか。皆さん、聖書は今日私たち一人一人にも言っていますね。イエス様は全ての人を照らす光です。みんなのために、私たちのために、私のために、あなたのために、あなたを照らすために光としてお生まれくださったんです。光であるイエス様の特徴、それは第二に、イエス・キリストは真の光です。この真のという言葉は、見せかけのという言葉に対比する言葉で、見せかけじゃない、本当のという意味の言葉です。皆さん、この世の中には見せかけの光がたくさんあるのではないでしょうか。なんだかキラキラ輝いて魅力的に思えるけど、掴んでみたらあっという間に消えてしまう、そんな偽物の光がいっぱいあるのではないでしょうか。それらはいつか消えてしまう、なくなってしまうものに過ぎないんです。しかしイエス・キリストは全ての人を照らすために、そしていつまでも消えない真の光としてお生まれくださったんです。この2000年もの間、どれだけ多くの世界中の人々を照らし、本当の幸せを、本当の希望を与え続けてきたことでしょうか。毎年年末に発表される今年の漢字ってありますね。今年の漢字、皆さん知ってますか？熊に決まったそうですね。まあ、毎日のようにニュースでは熊のことが報道されて、あ、今年を表す漢字は熊なんだと。まあ、ニュースを見てるとですね、よく秋田県の地名を聞くようにもなったなと。私の故郷、秋田県なんですね。実家は秋田県の南の方なんですけど、秋田県小勝郡宇後町西もない堀回りあざ塩出山っていう、まあ、聞くからに田舎の何にもない小さな町にあるんですね。秋でしたか？うちの父から連絡ありました。隣の空き地を熊が走っていたんだって。まあ、熊には会いたくないんですけど、私時々秋田の実家に帰ります。帰るときにいつも使う近道があるんです。すんごいんです、その道。その道も広くてですね、しかもずっとまっすぐで、空を見ると空は満天の星空なんです。なんでそんなに星がよく見えるか、それは電気がないからなんですね。あ、勘違いしないでくださいね。宇後町にも電気は来てますよ。でも民家から離れた周りを田んぼに囲まれた農道の脇には街灯なんて一本もないんです。その真っ暗な道路を走るときに、私はいつもある誘惑に駆られるんですね。それはこの街灯のない真っ暗な夜道で運転中に車のライトを消したらどうなるんだろうっていう誘惑です。そして私の右手は伸びていって、カチカチっとライトを消すんです。するとそこは本当に真っ暗、何にも見えない。そこで聞こえるのは隣の席からの妻の悲鳴、長女の父ちゃんやめてという叫び声、次女はなぜかテンションが上がってイエーって叫び出す。私はですね、その真っ暗になった道を走りながら、ああ星が綺麗だなーなんて、星を眺める余裕なんてなく、慌ててまたライトのスイッチひねります。なぜならそれは今走ってる道はまっすぐだ、あんなに広い、まっすぐ進めば大丈夫だって分かってても、知らず知らずのうちに道をそれて脇の田んぼに落ちてしまうんじゃないかって心配だからです。素晴らしい目的地に向かってあんなにウキウキして軽快に走っていた宇後町のまっすぐな道も、ライトを消して真っ暗になるとやはり不安になってしまいます。こんなくだらない経験ですけれども、私はライトのありがたさを改めて感じるんです。光ってすごいなって。私たちは車を運転するとき特に意識してなくても、実はライトでその道が照らされているので、安心してハンドルを握り走るべき道を走っていけますね。また私たちはライトで道が照らされているので、自分の行くべき目的地の方向を知り、その目的地に向かってまっすぐに進んでいくことができます。もし道を間違ってもライトによって照らされているので、その間違いに気づくことができて正しい道に戻ることができます。いやー、ライトってすごいですね。皆さん、イエス・キリストは全ての人を照らす真の光です。暗闇の中に居続けたら、そこにはやっぱり不安や恐れ、孤独、虚しさ、いろんな思いが胸に押し寄せると思います。これから私は一体どうなるんだろうか、道を見失って人生のゴールが 分からなくなって迷って疲れ果ててしまうこともあるでしょう。イエス様は私たちの歩む道を照らす私たちの誠の光です。イエス様は光となり、私たちがこの地上の旅路を恐れずに迷わずに、たとえその歩みは遅くても、そこで何とか勇気を出して安心して一歩一歩前に向かって、目的地に向かって進んでいくことができるように、私たちの道を照らしてくださっているのではないでしょうか。皆さん、この2025年のクリスマス、ぜひ全ての人を照らすその誠の光、イエス様を心の真ん中にお迎えしましょう。イエス様はあなたを照らし、あなたを暗闇から助け出し、永遠の命を与えるためにお生まれくださいました。この大きな愛を、この希望の光を受け取りたいと思いますね。最後に、光であるイエス様の特徴第3には、イエス・キリストは世に来てくださった光、世に来てくださった光です。イエス様は暗闇の中で迷い不安を感じている私たちをずーっと遠くから眺めて、ああ頑張ってねーって手を振ってるようなお方ではないんです。また自分はゴールの方に立ってて、遠くからここがゴールだよ、ここまでおいでってただ叫んでるようなお方でもないんです。世に来られた方、ご自分が一人の人間となって、しかも大人の姿である日突然現れるテレビのヒーローの世にではなくって、何もできない一人の赤ん坊として、それも貧しい家畜小屋でこの世に生まれ、貝羽桶に寝かされたんです。そして一人の人間として成長し、額に汗し働かれ、ご自身がいろんな経験をし、愛する人から裏切られる、そんな悲しみや寂しさも体験されたお方なんです。だからこそあなたのその重荷を共に背負いたい、あなたのその苦しみを聞かせてほしい、一緒にあそこまで行こうと歩んでくださるお方なんですね。皆さん、いかがでしょうか。イエス様は私たちのところに、私たちのそばに来てくださった、すべての人を照らす本当の光です。あなたを照らすために、あなたのところに来てくださった誠の光です。今年のクリスマス、ぜひこの光であるイエス様のご降誕を心からお祝いしてまいりたいと思いますね。先月、教会のある方が長年乗っていた車を手放すことになって、その前にどうしてもこの教会の玄関前で記念写真を撮りたいんだと、その車に乗って来られたんですね。私もその車と一緒にその記念写真に収まりながら、あ、確かにこの車、思い出深いお世話になった車だなって感慨深く感じていたのでした。彼女はちょうど10年前です、12月10日の真夜中、自殺する場所を求めてその車を運転し、街をさまよっておられました。そんな中、なぜなのか自分でもわからないけれども、ふと気づくと車はこの教会の駐車場に止まっていたんだと。もちろん真夜中の教会のドアは鍵で閉まっていたけれども、その自動ドアのガラス越しに今日のように輝いているクリスマスツリーやリースの光を眺めて、何かを感じて、次の日また来てみようと、その日は思いとどまってアパートに帰ったそうです。その翌日、突然チャペルに入ってきた彼女の顔を私は今でもよく覚えています。死にたいんですとだけ言い、入ってくるなりもうボロボロと涙を流し、生きている希望を見失い、生きている意味を分からずに、もう何もかも失っている、そんな顔でした。私は平静を装いながら、でも心の中で必死に祈りながら、彼女と少しの間この礼拝堂の後ろの方でお話をしました。神様がおられること、神様があなたを愛していること、他の誰に裏切られようとも神様はあなたを裏切らない、神様は大切な一人子イエス・キリストをお与えになるほどにあなたを愛していること、 あなたは神様にとってかけがえのない大切な大切な存在であること。その12月11日、その日のうちに彼女は神様を信じました。表情が変わりました。表情が輝き出しました。私が忘れられないのはその顔です。それ以来、死にたいと思うことがあっても、死んでなるものかと思いとどまるようになったと言ってくださいます。私は愛されている。私は目的を持って作られた大切な存在である。聖書の御言葉によって、あなたを捨てて孤児にはしないと約束し、決して裏切ることなく愛し続けてくださっている。天のお父さんである神様がおられる。暗闇を照らし出し、誠の光に私は出会った。車を運転しながらさまよっていた私を、イエス様がここに不思議と導いてくださって、自分を招き入れてくださって、私の心を照らしてくださった。イエス様が私のところに来てくださった。その出会いが彼女の人生を変えたのではないでしょうか。いかがでしょうか。すべての人を照らす、その誠の光がこの世に来られました。私たちの歩みは時々真っ暗闇に思えることがあるでしょうか。いろんなことの中で不安や恐れを感じたり、孤独や寂しさを感じたり、疲れてしまったり落ち込んでしまったりすることもやっぱりあると思います。しかしそんな私たちのために、私のために、あなたのために、誠の光であるイエス様が来てくださいました。この後ちょっとわがままを言って、平野さんにもう一曲歌っていただきます。家という曲ですけれども、その歌詞にあるように、何があっても私たちのことを、あなたのことを待ち続け、諦めないお方がいます。あなたをかけがえのない人と呼び、共にその歩みを踏み出し、帰ろうって声をかけてくださるお方がいます。私たちの主イエス・キリストはあなたを照らす光、誠の光、世に来てくださった光です。この2025年のクリスマスが私たち一人一人にとって特別なクリスマスとなりますように、今心の扉を開いて光であるイエス様をお迎えしましょう。最後にもう一度ヨハネの福音書1章9節読んでお祈りしたいと思います。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。少しの間目を閉じて黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。今日このクリスマスコンサート礼拝に来てくださったお一人お一人、それは決してたまたま偶然ではありません。神様があなたをこの場所へと招いておられます。だって神様はあなたのことが大切だから、独り子をお与えになるほどにあなたを愛してるから、外はクリスマス、イルミネーションが輝き、何よりもイエス様の光が今輝いています。すべての人を照らす光、あなたを照らす光です。偽物なんかじゃない誠の光です。そしてこの世に来られた、あなたを探して、あなたを招いて、帰っておいでと何度も声をかけ、あなたのために命さえも捨てた、その誠の光、今私たちこのクリスマス、心の真ん中にその光をお迎えしましょう。 一言お祈りします。天の神様、今日のこのクリスマスコンサート礼拝へと私たちを招いてくださってありがとうございます。いつも来られている方も、久しぶりの方も、初めての方も、みんな神様に愛され招かれ、ここに今集いました。私たちがいくら迷おうとも、私たちがいくら恐れようとも、そこにイエス・キリストの誠の光が輝いていること、自らこの世に来られ、すべての人を照らしたい、あなたを照らしたい、帰っておいで、そんなイエス様の招きを、神様ありがとうございます。どうぞ今日集われたお一人お一人のその心の内に、イエス・キリストの誠の光が輝き出しますように。神様、イエス様をお与えくださりありがとうございます。イエス様を私の心にお迎えします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。